皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて今日の物販ラジオは第497回目。本日の放送は前回の猪俣さんからのご紹介で飯田さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは飯田さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、先週の猪俣さんからのご紹介ということで飯田さんにメッセージがあります。
はい、
お互い総代理で頑張っているので切磋琢磨して頑張っていきましょう、だそうです。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、飯田さんも総代理ということで。
そうですね。まあ、猪俣さんとは本当に結構共通点が多くて。
ああ、そうそうそう。なんかプロフィールちょっとね、見させていただいたんですけど。
そうですね。はい、あ、うん、はい、そうですね。まあ、物販に、入ったタイミングはちょっと違ったのかな。うん、でも、紹介してもらったのが、物販会の上野くんで。
上野さんね。
で、その後に、今、自分は黒田さんのコンサル、を受けさせてもらってるんですけど、そこも大体同じようなタイミングで猪俣さんと一緒になって、
なるほど。
そこで、まあ、知り合ってっていう感じで。
ああ、なるほどね。はいはいはい、
はい、
ちょっとプロフィールね、後でまたちょっといろいろ質問したいなと思ったんですけど、本当、はい、なんか似てるなと思って見てました。
そうですね。
わかりました。じゃあ今日は一つよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では、飯田さん、まず自己紹介の方からお願いいたします。
はい、飯田チカラと言います。ですね、静岡県の浜松市出身です。
はい、
で今年でですね42歳になります。
はい、
で今はですね、まあ、ちょっといろいろあって山梨県の北杜市というところに住んでるんですけども、家族、まあ、妻と、子供二人ですね。上が、小学2年生女の子と、下が、年中ですね、の男の子と、家族4人で、その北杜市の結構山奥の森の中なんですけど。
そうですよね、ちょっとね、調べたんですよ。
あ、そうですか。
Google マップでね、見たんですけど。ここどこみたいな。
もう山梨県なんですけどね、ほとんど、長野の県境
ですよね。
そうですね。諏訪湖とか、あの辺
が。はい。
はい。
八ヶ岳ですよね。
そうですね。はい。八ヶ岳の本当にふもとで、ふもとの森の中っていう。ね、感じですね。
なるほど、なるほど。これもちょっといろいろね、後でいろいろお聞きしたいなって思ったんで。
はい。はい。
ああ、わかりました。はい、はい、はい。で、今はそちらで、EC 物販やってるっていう感じですかね。
あ、そうですね。まあ、で、
はいはいはい、
あ、物販歴でいくと、この物販のコミュニティに入ってたのがですね、
はい、はい。
22年の末だったかなと思って、
はいはいはいはい、
まあ、3年弱とか、そのぐらいですかね。それで、物販自体は、まあ、大体3年ぐらいという感じで、で、今、先ほど言いましたけど、その黒田さんのコンサルを今、はい、受けさせてもらってて、総代理を中心に今取り組んでるところと。
なるほど。
はい、そんな感じです。
はいはいはい。わかりました。で、いろいろ今日ちょっとお聞きしたいなと思って、はい、この自己紹介見てたんですけど、
あ、はいはい。
飯田さん、このバイク、かっこいいっすね。
あ、 そうですね、かっこいいですね、これ。
で、こう、決まってますよね、飯田さん。
あの、これはもう、
バイクに、こう、
かっこつけてますね。しかもこれは、セルフタイマーで、一人で撮ってますからね。
自撮りしたんだ。
そうです。
いや、かっこいい。で、またこれ景色もいいんすね。
そうですね、はい。
ねえ、これ、ちょっと後で載せてもいいですか、これ、ラジオの、
あ
の、配信の時に。じゃあ、ちょっと、
若かりし。はい。
これ、何歳の頃ですか？
これは25歳ですね。はい。
ね、あの、自己紹介、うん、自己紹介に書いてましたけど、インドに、あ、その前か。
はい。うん、あ、これは、あれ、インドじゃなくて、オーストラリア。
ああ、オーストラリアでバイク旅。ね、はい、大学院に行って、大学院1年休学しての、オーストラリアでバイク旅と。
そうですね。ちょっとなんか、
なかなかですね。
なかなかなんです。もう、ラストチャンスだと思ったんでしょうね。その当時の僕は。
すげえな
ー。就職してしまったらもう、できないと。
確かにできないですよね。これ何日かけて行ってたんですか？
これは、10ヶ月ぐらいは旅してましたね。
いえいえ
1年間、ワーキングホリデーのビザを取ったんですね。1年間休学して。1年間のうちの、まあ、10ヶ月を、オーストラリアでバイクを現地で買って、で、こうずっと、まあ、シドニーから、一周回ってまたシドニーまで戻ってきたんですけど、それが、ま、10ヶ月ぐらいかけて。
オーストラリア一周したみたいな感じですか？
そうですね、はい。
10ヶ月かけて。
まあ、まあ、お金も100万ぐらいしかバイトで貯めていかなかったので、当然そのバイク代とか、ガソリン代とかで、まあ、どんどん減っていくわけで、まあ、お金が、はい、なくなったら、その都度、その場で、なんかバイトしてお金貯めて、で、ガソリン代が貯まったら次に移動してっていうのやったら、10ヶ月ぐらいかかってましたね。
すげえ、これは思い出になるわ、でも。
これはもう、楽しすぎて、この、
楽しかった。
一年が、もう、なんていうか、25歳の、はい、ですけど、これもハイライトで、人生、これを上回る一年がまだ、ないです。
ああ。ねえ、ロン毛じゃないですか。
そうです。もう、後ろで縛れるぐらいのロン毛でした。髪も切らなかったんで。
ああ、なるほどね。これ、いろんな出会いがあったと思うんですけど、これ、まあ、旅しててな、こう、なんだろう、思い出深いその出会いっていうか、その現地の人と知り合って、なんかこういうことあったみたいな思い出あります？
思い出、まあ、ちょっと、まあ、いろいろありますけど。
まあ、でしょうね。10ヶ月行ってましたからね。
そうですね。結構ミラクルな
出会いが。ミラクル。
ほうほうほう。印象深くて。ちょっと話すと長くなるかもしれないですけど。まあ、そのバイク旅してる中で、オーストラリアの真ん中あたりにキャサリンっていう、もう本当すごい田舎の街があるんですけど、まあそこでちょっとお金なくなっちゃったので、まあスイカ狩りのこうバイトしてたんですよね。
スイカ狩り？ほうほうほう。
スイカ収穫のバイトしてて、で、そこになんか偶然、そんな偏僻なところに日本人が一人いて。
いたんだ、いたんだ。
そう。で、たまたま日本人がいて、で、仲良くなったんですよ。で、まあ話聞いてみると、なんかその人も、その人大阪の出身で、で、まあ僕大阪の大学通ってたので、まあ大阪だねって言って偶然って言って、で、さらに聞くと、まあ、堺市っていうところだったんですね、大学が。
はい。
うん。 で、その人も実は堺市の出身っていうのがあって、そんな田舎で同じ出身、まあ僕は大学で、まあ場所、うん、同じ共通の場所があるっていうのが、すごい偶然だったんですけど、
うん、
で、その時、僕はあのロイヤルホストで、その行く前にバイトしてたんですよね。
はい、
ロイヤル、あのファミレス。
はいはいはい、
うん。で、その時、ちょうどそのオーストラリア行く2年前とかだと思うんですけど、
うん、
あの、元旦に僕バイトしてたんですよ。バイト入、シフト入らされて、店長に。
へ
ぇ朝一から、
はい。はいはいはい。
で、その朝一にですね、あの、うん、そのお店の裏に店長来い来いって呼ばれて、うん、なんだと思ったら、うん、ちょっと汚い話なんですけど、
うん、
ものすごいでっかい、ノグソがしてあったんですよ。
うんうん。
ファミレスの裏に。
うん。
で、まあ、元旦からもうとほほと思いながら、それ掃除して、
うんうん、
っていうことがあったんだよって話をその友達にしたら、
うんうん、
友達、急に顔色が変わって、
うん、
それ、そのノグソ知ってるって言うんですよ。
どういうこと？
いや、なんか話聞くと、
うん、
そのちょうど2年前の、12月31日に、
うん、
その人の元カノが、
うん、
なんかすごいはしゃいで、
うん、
ロイヤルホストの裏で、ノグソしたんだよっていう話を、その家にしてた。言ってて。そのノグソで繋がったんですよ、うん。その人と。っていうミラクルがありました。
お互いびっくりしたんじゃないですか？
もう、びっくりしすぎて、震えましたね。その時は。
お前何やってんだみたいな。お前の彼女何やってんだ、
うん、
みたいな。
いや、うん、まあ、それもそうなんですけど、まさかこんなオーストラリアの田舎で日本人と会うこと時点で結構レアなのに。
レアなのにね。
同じ、その堺市で、しかもそのファミレスの裏のノグソが、で、共通の、そこで繋がった。
その犯人をそこで確定したという。
そうそう。そうなんですよ。その人すぐ、メールしたって言ってました。その元カノに。
あ、そうなんだ。
うん。いたと、つって。
お前、お前のあれ、掃除してくれた人、ここにいたぞと。
オーストラリアに見つけたと。
まあ、そんなことする人も珍しいけど、それ、うん、その。
それを、元旦に僕、掃除 してますからね。
その犯人が見つかったという。
そうですね。
しかも日本ではなくオーストラリアの田舎の町でバイトしてたらみたいな。そんな偶然あるんですね。
とんでもない確率だと思いますよ。
じゃあめちゃくちゃその日本人と仲良くなったんじゃないですか、
うん、もう仲良くなりましたね。
そうでしょうね。
もうその日は飲み明かして。
ああ、なるほど。ああ、なるほどね。すごい、すごいですね。まあ、でも、その偶然はすごいな。ね、はい、
今、久しぶりに思い出しました。ちょっと、まあ、いろんな出会いはあったんですけど、
なるほど、
これは多分忘れられないですね。死ぬまで。
そうでしょうね。
はい、
うん。だって、その出来事自体がね、ちょっとあまりにも普通ありえないあれだしね。
はい。
バイトしてそんな掃除することだけまあまあないじゃないですか。まずありえないじゃないですか。う
ん、その時点で元旦ですからね。元旦にそんな、ノグソ掃除する時点ですごいじゃないですか。
すごい
じゃないですか。
すごい。
そこにさらに乗っかってきましたから、ちょっとびっくりしました。
すげえな。あと、この、ね、まあ、バイク旅で、10ヶ月。う
ん、はい。
もう、お金なくなったらもうその現地でバイト探して、
はい。
なんか、できそうなバイト片っ端からやったって感じですか、
うん、そうですね。うん、まあ、意外とその、
うん、
はい、
うん、
あの、同じようなワーキングホリデーで来てる、日本人が、う
ん、まあ、いるんだ。
まあ、うん、さっきのあの、ノグソの人もそうですけど。
ノグソの人
はい。結構いるんで、
あ、そうなんだ。
そういう、整っ ある程度、その、紹介し、それを。
ああ、
う
ん、情報を教えてくれるんだ。
うん、情報が結構整ってて。はい。だから、
なるほど。
その辺は全然苦労しなかったですね、やっぱり。
ああ、うん。え、どんなバイトしたんですか？
まあ、いろいろ、まあ、ここで、その、スンキャサリンというところでは、スイカを、まあ、本当に、なってるスイカを収穫して、
うん、
で、トラックが横を並走してるんですよね。
うんうんうん、
で、並走してるところに、ベルトコンベアが垂直にこうビヨンって出てて、そこにひたすらこう乗っけていくっていうような、仕事だったり、
うん。
うん。あとは、バナナを、
バ
ナナの収穫したりとか、
お
ー。と何やったかな。とか、はい。そんな感じでしたね。基本的に僕はもう、そういう肉体労働系で。あと、いちごとか。
いちご、あ、ね、結構農業系ですね、じゃあ。
農業系がやっぱ、簡単ですからね。とりあえず。
なるほどね。
はい、ま
あ、確かに。人手は欲しいしね、やっぱり。
そうですね。はい。
あ、そうですか。
はい。まあ、バイトしながら、お金貯めながら。
これは本当楽しそうだわ。
楽しいですね。願わくば、もう一回。
ああ、行きたいですか。あ、なるほど。これなかなか一人じゃないといけないです、できないですね。
そうですね。
家族持っちゃうとね。
しばらくは。はい。
なるほどね。で、その、大学、一年間休学してオーストラリア行って、で、その後に就職。はい、地元の二輪メーカー就職、
はい。そうですね。はい。
製造。二輪メーカーというと、ヤマハ。
はい。あ、ヤマハですね。はい。
ヤマハ、ヤマハですか。ああ。やっぱバイク好きだから。
そうですね。まあ、まあ、バイク大好きで入ったって感じでは、一応乗ってはいたんですけど、まあ、乗ったのもこれ、オーストラリア実は、
うん、
ほぼ初めてオーストラリアでデビューしてる。
あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。
意外とそんなんでも、いけちゃうんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、まあまあ、バイクは好きなんですけど、
ど
ちらかと、まあまあ、移動手段として、オーストラリアでは、
うん、
移動手段として買ったって感じで、
うん、
バイクが大好きでヤマハに入ったというよりは、
うん、
まあ、一つはまあ地元っていうのが一つと、
うんうん、
あと、やっぱり、その海外がやっぱ自分好きだなって感じたので、
うん、
仕事でも海外、実際自分が海外に行って、
うん
うん、なんか仕事するような、
うん、
したいなって、まあ強く思い始めたタイミングだったので、
うん、
まあ、海外の売り上げが、特に多いメーカーっていうので、
まあ、
ヤマハにした
って感じですね。あ、そうだね。なるほどね、うん。で、その後、インドに駐在ということですね。
そうですね。7年間、日本で働いて、
うん。
うん、8年目か。初めからインドに駐在をしたと。
インドはどうでした？
インドはですね、
うん、
僕として5年間一応その駐在期間あったんですけど、
うんうん、
もう楽しかったんですよね。
ああ、やっぱ海外あってんですね、うん、飯田さんね。
そうだと思います、
うんうん。
逆にその、この2010年から2017年まで日本で働いてたんですけど、
うん
うん、これが結構もう僕の中で暗黒の時代で。
きつかった。
きつかったっすね、もう精神的に。辛くて。
あ、そうですか。
はい。
やっぱりなんかもう、ああ、そうだ、日本、俺には合わねえなって感じでしたか。いや、組織で。
いや、まあ、だんだん慣れてくるのかなって、思ったんだけど、
うん、
まあ、慣れることなく、
慣れることなく。
ずっと辛かったですね。
じゃあ、海外、インドに行けって言われた時はもう喜んでいったんですか、じゃあ。
そうですね。もうみんな行きたがらないですけど。そう、僕はもう、やったついに。
やっ、あ、そうですか、かついに、
はい。
ついに行けると。
ついに行けると。
あ、あ、そうですか。
うん、
で、5年間インドに、5年間に、うん、あ、5年間インドにいたということですか。
そうですね。まあ、後半2020年ぐらいから、例のコロナで、インドもなかなか、はい、ひどい状況だったので、なんか何ヶ月か広くなったら帰るとかで、行ったり来たりしてましたけど、
なるほど。
まあ一応任期としては5年間、ということで、調達という仕事でしたけどね。
インドってどんなところが楽しかったんですか、インドでは。
インドはですね、やっぱなんか自分にすごく合ってたなっていうのは、
ほうほうほうほう。
なんでしょうね。まあ、いい意味でも、悪い意味でも、だいぶ適当で、皆さん。日本で、
写真がありますけど、はい、おっさんたちがいっぱい写ってる写真が、そうですね、これがインドで働いてた様子ですか？
そうです。
人たちですか？
はい、これ僕がもう帰る、フェアウェルパーティーみたいな、開いてくれた時の、
ああ、そうなんだ。
この、僕の笑顔が物語ってると思うんですけど、めちゃくちゃ楽しいインド取材ですね。
飯田さん、どれですかこれ、こん中の。
これでいくと、これ一番、右上ですね。右上。
ああ、はいはいはい、はい。ああ、楽しそうな顔してるわ。
うん。
うん。
まあ、だから、結構適当なノリが、まあ仕事やりやすいし、やっぱりその駐在っていうと結構、まあ自分で決めれたり任せてくれたりするので、
まあなるほど。
まあ仕事自体もやりやすかったっていうのはあるし、まああと何より、ちょっとこの調達っていう仕事でしたので、まあインド国内にこう、部品を供給する、サプライヤーがたくさんあるんですけど、そういうとこを、こう、そういうメーカーに訪問して、まあ、何やかんや、こう、品質がどうとか、そういう話をするんですけど、まあ、インド中こう旅してるようなものなので、それも、すごく、いろんな、こう、インドのいろんなのを見れたりとかで、楽しかったですね。
なるほどね。やっぱ刺激があった。
刺激、もう刺激しかないみたいな感じですね。まあ、大変なこともありましたけど。
食事とか大丈夫でしたか？
食事は、まあ、そうですね。食事は、やっぱりね、食材がどうしても、日本の食材はなかなか手に入らないので。
ですよね。
はい。なので、まあ、日本に帰っ、駐在で、一時帰国とかで帰った時にまとめて、
あ、買ってくんだ。
か、もしくは、土日とかで、ちょっとスーパーに、タイに行ったりとか、買い物、買い出ししたりとか、そういうので、まあ日本食をこう、日本の食材を調達して、まあ、結構日本食で食べてましたね。はい、
ああ、そうですか。
まあインド飯も食べましたけど、まあそれはそれで美味しいですけどね。
あ、そうですか。で、インドを5年いて、日本に帰国と、
そうですね、はい。
で、同じ製造技術部に配属と。はい、で、そこで、副業で物販開始ですね。
そうですね。
で、上野さんと再会すると。
はい、再会して。
で、その再会の時は、上野さん、なんでここにいんのみたいな感じでしたか？
というか、まあ、まず、日本に帰って、ちょっとこう、副業で始めた、まあ、やり始めて、その時、まだ上野くんと連絡も通る前で、で、まあ、やり始めてから、なんかそういえば上野くん、なんか一人だけちょっと違う、なんだろう、大学、普通みんなこうメーカーに行くんですけど、彼だけなんか別の道、なんかコンサルの会社とか行ったり、で、その後なんか事業、物販のようななんか事業やってたなってのを思い出して、
ああ、そうなんだ。
なんか一人だけ動きが違ったなと。怪しい動きをしてた。
怪しい動きをしてたんだ、上野さん。はい、
それで、はい、ちょっと東京に行く用事が仕事であったので、ちょっと上野くん、何やってんだと。ちょっとお話を聞かせてくれって。
呼び出したんだ。
うん、呼び出して。それで、うん、そこで物販を紹介してもらったっていう。
あ、そうですか。
はい。
じゃあ、でも、副業を始めるのは、
はい、
上野さんきっかけだったんですか？じゃあ。それより前にはやってたんですか？うん、
それより前です。
あ、やってたんだ。やってて、うん、で、上野さんにコンタクト取ったら、物販やってたから、いや、これは合わなくちゃ、みたいな。
そうですね。まあ、なんかで、
うん、
その、うん、物販っぽいのやってるなっていうのは、
うん、
なんとなく知って
た。あ、知ってたんだ。
細かいことは、はい、知らなかった
です。で、その上野さんと再会して話を聞いて、
はい。
どうでしたか？どんな感じでした、うん、どんな印象を持ちましたか？
その時は、ちょっと、まあ、自分、独学で、こう、その時はですね、中国輸入をやり始めたんですよね。
ああ、なるほど。はいはい。はいはいはい。
なんかさっぱり。
さっぱり。
さっぱりで。
うん、
うん。だから、まあその、やっぱり情報が欲しかったんだと思うんですよね、その時。
うんうんうんうん。うん、
で、成功してる人の話も聞きたいしっていうので、
うんうんうん。
うん。あ、これは、ぜひとも、僕も入りたいなって感じましたね。
なるほど。で、もうすでに上野さんは実績出してて、そのところ。
そうですね。ちょうど、上野君も実録の総代理をやってた
じゃないですか。そうです、そうです。そうです、
はい、
そうです。うん。
あれの後のタイミングで。
あ、そうなんだ。
で、なんかすごいいい感じにやってるなと。
うん、俺を差し置いて、
そう。
みたいな。
じゃあ俺もやろう。
で、物販に入って、その後、今、うん、コンサルを、クロードさんのコンサルを受けてる感じですね。
うん、そうですね。うん。やっぱり、総代理を、上野くんの影響で、ちょっと総代理をやりたいなって、
なぁ。やっぱね、先にそうやってる人を見ると、やっぱり、まあ、憧れっていうか、うん、目標になりますよね、一つのね。
そうですね。だし、もう、うん、実録でもう、こと細かに、プロセスが全部、じゃないですか。
うんうんうん。
だから、まあ面白す、やっぱり海外とのこのつながりとか。
うん、あ、そっかそっか。
はい、
うん。
そういう意味でも面白そうだなって感じたので、
うん、
まあ、
うんうん、
総代理がいいかなと。
うん、
で、黒田さんに、
コン
サルにお願いしたっていう感じですね。
なるほど、なるほど。
うん。
で、その年末に、2023年の年末で脱サラ。もう専業でやってるって感じですね。うん、
そうですね。はい。
なるほど。もう、脱サラするときに、奥さんなんか言わなかったですか？
そうですね。
あんま言わなかった。
意外と言わなかったですね。
はい、なるほどね。まあ、うちも言われなかったんだよな、あんまり。
あ、そうですか。
うん、うちもあんまりそういうことは言われなかったから、まあ、好きにすれば、みたいな、そんな感じだったから。まあ、その辺はね、やっぱり、あんまり、なんだろう。いろんなこと言われるとね、ちょっと、ね、また向き、こっちも向きになってね、やる、みたいなところもあるし。
はい。
うん、でも、まあ、言わなかったら言わなかったら、あ、まあいいや、みたいな感じだったんで、俺の時は。うん。
そうですね。日も、結構、まあ、いろいろ、だろうな。インドから帰った後に、この先どうしようかなっていう話は、してて、もう一回その同じ会社で海外駐在狙う。とか、もしくはもう転職、もう会社変えて海外の、
もう
海外メーカーに転職しようかとか、まあ、いろいろ話したんですけど、まあ結局まあ、物販が、いいかなっていう話を、まあなんかしてるうちにいつの間にか決まっちゃったみたいな感じでしたね。
じゃあね、こうやって自分好き、はい、好きな ことができるんだったらいいんじゃないの、みたいな、そんな感じですかね、まあまあ、じゃあ。
うん、そんな感じですね。はい。
ですよね。で、この後に八ヶ岳に移住するわけでしょ、うん、
そうですね。
これまたちょっと、
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。